ではおはようございます。今日はマルコの9章です。少し長い箇所ではありますが、まあ、この9章の中でもやはり信仰というものが、見て取れるかな、まあ、全部にそのつながってこの信仰というものを、まあ、いろんなものが見えますけど、あのテーマとして使う、なんていうんですかね、取り上げることはできるんですけど、この信仰という、最後にはその塩気っていう意味もあります。イエス・キリストはあなた方は地の塩ですと。塩というのは大切です。食事の ご飯、夕食とかね、ランチとかもそうですけど、その中で塩を使わなかったら多分まずいっす。塩を使わないポテトチップスご飯じゃないね塩を使わない、なんか野菜とかね、あのなんていうんですか、茹でてそのまま食べて美味しいじゃないですか。でもちょっとやっぱ塩味があるから美味しいわけで、そのままお湯で湯がいて何もなしに食べてもやっぱちょっと寂しいかなって気はします。いろんなその料理に塩というのは使われます。そのまあ旨味とかも全部含まれますけど、やっぱ塩味というのはすごく塩味というかね、それはすごく大切です。で、私たちもイエス・キリストを信じる者として、この塩気、塩味というか、それがなくなってしまっては味がないんですよ。形だけのクリスチャンであったり、形だけなんかキリストを信じてる人っぽくすることはできますけど、その私たちの人生の中に一つ一つの言葉の一つ端々、また行いのその端々にこの塩味というのが効くので、イエス・キリストという方が私たちを通して証しされるんですよ。もし私の言葉や私の行いがイエス・キリストを信じてない人たちと何ら変わりもないのであれば、私のその神への応答が、別にキリストのことを知らない、信じてないけどっていうその人情あふれる人よりも劣っているのであれば、その私の言動というのは何の塩味というか、この塩気がないんですよ。そうするとイエス・キリストを信じる意味あるんかってことになってくるんですよ。何がその違いなのか、その塩味がないと、私たちの人生を通して塩味がないとわからないんですよ。自分でもわからないんですよ。イエス・キリストを信じる前とイエス・キリストを信じた後と、その自分の中に塩気がないので、全くなんか淡白で、むしろジャンクのその味にまみれてたキリストを信じる前の方がよっぽど味があったようなその思いになっちゃうんですよ。私たちに必要なのは塩味です。あなた方は地の塩ですと言いました。あなた方はジャンクですとは言ってないです。あなた方は地の塩ですとイエス・キリストはおっしゃいました。だ、その塩味というのはどこから来るのか、それがどういうものなのかについて、このマルコの9章を通して一緒に学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆の上にあなたの恵みの御座の前に出て、あなたがイエス・キリストを通して明らかにしてくださったこの真理について学ぼうとしています。この機会を与えてくださっていることありがとうございます。今日今話しましたけど、あなたが私たちに願っておられるこの塩味について、塩気について、私たちがどうしたらそのしょっぱくなれるのか、いい意味で味を持っていられるのか、どうぞ教えてください。そして学ぶことが理解するだけじゃなくて、本当にその日常生活の中に持って帰れますように、そして実際に私たちの毎日の生活の中で、自分自身にも、また私たちの周りの人たちに対しても、その良い塩味として、塩気として、私たちの言動が、味を効かせるようになれますように、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵を与えてください。私にもどうぞこの塩気を与えてください。そして聖霊が私を通して語ってくださいますように。私の言葉によって誰も影響を受けることはないです。でも聖霊の語ってくださる言葉によって、私たちはその信仰が励まされ、そしてあなたに向かって歩むことができます。今私に必要なのは本当にあなたの助けでしょう。どうぞお助けください。 今日も皆であなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。マルコの福音書、まず1節から8節までです。まあ、これは変貌山についてですけど、少しずつ分けて読みます。 9章の1節。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまでは決して死を味わわない者がいます。で、これ文脈は8章の後半から流れています。8章ではその最初の方に、パリサイ人とか律法学者たちが来て、あなたがキリストであるんだったらその印を見せてくれと言いました。で、イエス・キリストはそのパリサイ人たちに対して何て言ったかっていうと、この悪い時代、寛因と罪の時代にはその印は与えられないって言いました。でも別の方では、そのヨナの印以外は与えられないと言ってます。ヨナの印というのは、ヨナがその大きな魚の腹の中に3日間いたように、その人の子もキリストもその地の中に3日間いるんだって、そしてそこからよみがえるんだって、だから復活がその印となるというふうにイエス・キリストは言いました。だからこの罪とその寛因の時代にはその印は与えられないんだという、この流れの中で言ってます。だけどある人たちには、この印というのはその復活なんですけど、ある人たちには神の国が力を持って到来しているのを見るその印が与えられるよという、この一節の含みです。で、神の国というのは当然イエス・キリストがこの物理的にこの地上でもう一度戻ってこられて、そしてエルサレムで治めると聖書には書いてあるので、その時が来るはずです。でもそれはまだです。これから先の話です。なので、イエス・キリストが言っているその神の国が力を持って到来しているのを見るっていうのは、そのイエス・キリストが王様としてこの地上を治めるという話ではもちろんないです。で、神の国についてパリサイ人、また律法学者たちがイエス・キリストに質問しました。ルカの17章です。さて、神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられたとき、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るのではありません。空ここにあるとか、あそこにあるとか言えるようなものではありません。だから物理的なものじゃないよって言ってます。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです。で、ここでもう一つのその神の国について言ってます。神の国というのは、結局神の国というのは神が治める領域の話です。で、ここで言ってる神の国、イエス・キリストが神の国と言ってるのは私たちの心の領域です。イエス・キリストを私たちが信じたら、そのイエス・キリストが私たちの心を治めてくださるんですよ。私たちの心の王様になるんですよ。今まで私が王様だったんですよ。もしかしたら他の人たちが王様なんですよ。もしかしたらいいことをするというのが王様なんですよ。もしかするとお金が王様なんですよ。もしかすると物質的なものが王様なんですよ。それによって自分のその価値基準とか価値判断というのをしてたんですよ。だけどイエス・キリストを信じてから、私の心を治めてくださって、イエス・キリストが何を願っておられるのか、イエス・キリストにあって何が正しいのか、何が受け入れられるのか、それを御言葉を通してまた祈りの中でその知るようになっていくんですよ。そしたらその王様が変わっていくわけですよ。で、よくイエス・キリストをその王座から引き下げて、俺が座るやっぱりみたいな、そういうことがあるんですけど、でもその毎度毎度そうやって自分がそのイエス・キリストを王座から引き下ろして、私の心の、そして自分が座っていることを聖霊に教えてもらって、すみませんでしたって言って、私じゃなくて主よあなたがお座りくださいという作業をするんですよ。それっていうのは、そのイエス・キリストが私の心を治めてくださるからそれが起こるんですよ。そうじゃないと、自分がずっと座ってるんだったら、イエス・キリストにその、あ、すいませんって、私がまた座ってしまいましたっていう、そのようなことは起こらないです。だから信じたら、イエス・キリストが治めてくれるんですよ。だから自分のその、できなさ加減とか、自分がその王座に座ってしまう傾向があるとかっていうのに気がつくのは、イエス・キリストに王座に座ってほしいからですよ。で、そうやって、その、イエス・キリストが治めるという領域は、もちろんその物理的なものもあるし、見えない心の中っていうこともあります。だからここで言う、その神の国が力を持って到来するのをしているのを見るまではといった時には、その実際にイエス・キリストが王様として治める必要はないわけです。で、2節です。それから6日経って、だからこのそれから6日経ってっていうのは、この前の1節っていうのとこの関係があるんですよ。全く関係ないんだったらある日の出来事をとして書かれるんですけど、それから6日経ってっていう、この意味があるわけですよ。 神の国の到来を見るよってある人たちはねって。で、それが6日後に起こったわけです。2節と3節。イエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わった。その御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないほどの白さであった。イエス・キリストの見姿が変わったと。で、外側が変わっただけじゃないんですよ。この言葉を見てみると。その見姿が変わったというのは。外見が変わったというよりも、その内側から外側にその変貌していくような、変わっていくような、変わるっていう言葉が使われています。トランスフィギュレーション。メタモーフィアスっていう英語もあるんですけど、それは昆虫とかがさなぎになって、そこから成虫になって、例えばイモムシみたいなのがガとか蝶になっていくじゃないですか。セミもそうですけど、もうしばらくしたら出てきますけど、わけのわかんないのがセミになるわけですよ。だからこの形がまるっきり変わるっていう話です。全然その人間の形してるんだけど、その内側から光り輝いて、衣がもう真っ白になって、世のさらし屋でも現代のクリーニング屋さんでも無理ですね、きっと。そのような光り方するような、光るようなその白さっていうのはもうないわけだから、そのようなもの、超自然的な。もっと言えば、その神ご自身が、イエス・キリストご自身が、その神として本来持っておられる栄光が現れたんですよ。である意味、その山上の、この変貌山というふうに呼ばれますけど、形が変わる、変貌した山、変貌山と言われますけど、それが奇跡だ、確かに奇跡なんですけど、もっと言えば、その、ザ・奇跡というのは、こんなその光り輝くような栄光を帯びておられるイエス・キリストが、普通の人間として、その、約30年生きたということが奇跡ですよ。そのような、そのイエス・キリストが肉の体を持って生まれてきてくださったということが奇跡ですよ。本来はイエス・キリストという方は、その光り輝いている方だから。その方が私たちのために、さっきも歌ったように、十字架にかかって死んでくださったんですよ。ものすごい話ですよ。これから先、イエス・キリストは、弟子たちに対して、ご自分がこれから十字架にかかること、そして死なれること、三日のうちによみがえるということをはっきりと教え始めます。で、この変貌山で、なぜその弟子たちに、特にこの三人に、このご自分の本来の栄光の体をお見せになったのかよくわかりませんが、おそらく、特にこの三人は、その信仰がぐらぐらした三人なのかもしれませんし、何かしらの役割がその後半に与えられているからかもしれませんし、もうそこは分からないです。大体先生の、学校の先生とかの近くに置かれる人っていうのは問題児だから。だから彼らが特別っていうのよりも、もしかしたら彼らは問題児だったかもしれないですよ。ねえ、ペテロはすぐにも、これもありますけど、口出しするし、なんか俺がって強いし、ヨハネとヤコブのこの兄弟はね、雷の子って呼ばれる、その、超短気で、タンチャーで、すぐに怒る人だから、だから、もう、いつも、この近くにイエス・キリストが置いてたのかもしれませんし、もうそこは分かんないです。いずれにしても、その彼らがこれからそのイエス・キリストの十字架とか、この死とか、苦しみとかを、この聞いて、そして実際にそれを見るんですよ。だから彼らの信仰というのは、おそらくというか、間違いなく揺らぐんですよ。これから先。どういうことって。彼らはその、キリストという方は、この地上を治めてく、その王として治めるって、ローマをその排斥してくれるっていうふうに信じてるわけだから、そうやって物理的な平和をもたらすというふうに彼らは信じていたので、だからキリストが十字架にかかって苦しんで死ぬっていうことは理解できないんですよ。だけど実際そうなるんですよ。イエス・キリストのその初臨、一番最初に来られたその目的は、私たちの罪の贖いのためだから。この地上に物理的な平和をもたらすっていうものではなくて、その救いの福音を確立して私たちに与えるためのものだから。もう一度来られるときには物理的なこの平和をもたらしに来られます。王として。だからその信仰が必要なんですよ。彼らには。 だから彼の信仰がなくならないように、彼の信仰が萎えてしまわないように、あえてそのイエス・キリストのことを思い出せるように、あの光り輝いた、もう神々しい、あの栄光に帯びたキリストだって、この方は十字架にかかっていても、この方はあの栄光に満ちたキリストだということを覚えていられるように、思い起こすことができるように、このことを見せてるはずなんですよ。必ず意味があるはずだから。私たちもそうですが、信仰の試練というのはあります。だけども、その試練で苦しいことばっかりに目を留めてたら、私たちいつまでたってもその抜け出すことできないんですよ。そのイエス・キリストが光り輝いて私たちに現れてくださった、私たちに恵みを施してくださった、許しを与えてくださった、はっきりと十字架をその信じた、その場所に私たち何度でも戻っていく必要があるんですよ。じゃないと、すぐにその苦しいこととか目の前のことにその揺らいでしまって、信仰がどこにあるのかわからない状態になってしまいます。神は、またイエス・キリストは、私たちがその信仰の試練に耐えることができるように、もう前もって必要なだけの情報や体験を与えてくださってるんですよ。それを思い返さないと、その試練を通過するのはきついです。でもそれを思い返すのであれば、その信仰の試練、それがどんな試練であったとしても通過することができるはずです。4節、またエリアがモーセと共に現れ、彼らはイエスと語り合っていた。ルカのこの17章の記述を見てみると、その3人が何を話していたかという、あ、ここにこれではないですけど、3人が何を話していたかというと、イエス・キリストのエルサレムでどのような、イエス・キリストがどのように最後を迎えるか、その十字架と復活について彼らが話していたというふうにルカは記録しています。だから初臨のキリストとして成し遂げるその贖いについて、救いの技の完結について彼らは話してたんですよ。そういうことですかって。それを見てペテロは5節と6節、するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。私たちが幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。実のところペテロは言うべきことが分からなかったのである。彼らは恐怖に打たれたのであった。言うべきことが分からないなら黙っていることがベストです。なんて言っていいか分からないんだったら黙っているべきです。だけど結構それができないです、私たち。まあ私は結構話をしてしたくなる人なので、これを覚えている必要があります。分かんないんだったら分かんないっていう、その誠実さが必要です。それなのに、なんか多分これみたいな、こうだああだとかっていうのはやめた方がいいです。分かんないことは分かんない、言うべきことが分からないんだったら黙ってるのがベスト。7節と8節、その時雲が湧き起こってその人々を覆い、雲の中から、これは私の愛する子である、彼の言うことを聞きなさいという声がした。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、そこにはもはや誰も見えなかった。混乱するときに私たちがやるべきことというのは、イエス・キリストの声を聞くことです。祈りの中でイエス・キリストの声、つまり聖霊の声を聞くことです。私たち何言っていいか分かんないから適当なこと言うんですよ。もしくは適当なことを考えるんですよ。自分の祈りの時もそうです。祈り始めると、あるところまではつらつらっていきます。あるところからは苦しくなってきます。なぜかというと、何に祈っていいか分かんなくなるからです。その時に、私1分も祈りきれないのかとか、まだ50分祈るって決めたはずなのに、まだ10秒しか過ぎてないみたいな、あと9分50秒どうしようみたいな、そうなってくると、そのとにかくあともうちょっと祈りたいから、祈るべきだからって言って、その言葉を足すんですよ。そうするとどうなるか分かりますか？混乱するんですよ。自分でも何祈ってるか分かんなくなるんですよ。それでもうなんか訳が分かんなくなって、イエス様のお名前によって祈ります、アメンとかって終わるんです。そしてはぁとか、何だったんだろうあの祈りはみたいな、何を祈ったんだろう、でもとりあえず10分祈ったからまあいいかみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。 何言って祈っていいかも分かんないのに、何口に出すんですよ言葉を。分かんないんだったら祈りの中で黙るべきですよ。というか黙ってみることをお勧めします。黙って聖霊が私の心の中に何を思いとして与えてくださるのか期待して耳を澄ますんですよ。私言いたいことを全部言いましたって、あとあなたが言いたいことは何でしょうかって語ってくれませんかって。静まってたらなんかその御言葉を思い出したりするんですよ。自分が黙ってると何か思いが、あ、そういえばこのことも祈らないといけなかったなとか思い出したりすることがあるんですよ。そうやってそのキリストの声を聞くんですよ。そしたら混乱しなくて済むんですよ。自分でああだこうだ考えたり、ああだこうだ言ったりやったりするんではなくて、その静まってみるんですよ。何か分かち合う時もそうですよ。御言葉を聞いてその何かを分かち合う時も、自分の中での分かち合いが一言だったらそれでいいんですよ。他の人が5分10分分かっちゃう、5分10分分かっちゃったらある意味あの迷惑ですけどだって限られた時間の中でその何分使うよって話だから、だから短くていいんですよ分かち合いなんて。一言この御言葉が本当にその自分に迫ってきました、以上でいいじゃないですか。それで終わりだったら、それ以上のこと別に求められてないし、その逆に言わない方がいいですよ。そこからさらになんかなのでみたいな、その自分でひねり出そうとしてしまうと自分のその思い以上のものを、そしたら結局自分でも何言ってるか分かんなくなって、自分で何言ってるか分かんないことを他の人が分かるわけないですよ。だからありがとうございましたって言うしかないじゃないですか。本当素朴に分かち合えばいいんですよ。長さなんて関係ないし、その言葉の綺麗さなんか関係ないし、他の人の真似をしようとするから混乱するんですよ。だペテロみたいに混乱しそうになるときにやるべきことというのは静まるんですよ。そして祈りだったら神が求めておられること、あなたは何を私に願っておられるでしょうかって、私どうあと祈ったらいいでしょうかって、それでも何も浮かんでこないんだったら終わればいいですよ。無理やりなんかその祈りをひねり出すような、その絞り出すような、そんなことするようなもんじゃないから、そしたら次の作業をすればいいんですよ。そしたらまた祈ろうって思ったらその時に祈ればいいんですよ。でまた止まったらまたどうしましょうかって、また止まっちゃいましたって、それでいいわけですよ。でそしたら必ず神は答えてくださるから。でイエス・キリストの声を聞こうとすると、結局イエス・キリストもまた聖霊が語ってくださることって何かというと、私たちが信じるべきことなんですよ。イエス・キリストがおっしゃってくださることっていうのは、私たちがそのこれを信じようって、これを信じて祈ろうっていう、その土台になるものを教えてくれるはずなんですよ。はい、キリストの声を聞かないで、神の声を聞かないで、聖霊の声を聞かないで祈ってしまうと、その信じるべき土台がないからふわふわしちゃうんですよ。本当にそうなるんだろうかって、アーメンって祈った後に、ああ心配だ、どうしよう、誰に電話しようみたいな、そんな感じになっちゃうんですよ。で、キリストの声を聞くと霧が晴れて、一番大切なものだけが見えるようになるんですよ。この時にはこれは私の愛する子であるって。神が介入したんですよ。ペテロが混乱してるから。それで私の愛する子、これは私の子だよって。栄光に満ちたキリストだよって。だから彼の言うことを聞きなさいって。あんた黙ってなさいと。そしたら霧が晴れて、そこにはモーセもいないし、エリアもいないし、イエス・キリストだけがいたんですよ。霧は晴れますよ。だから祈る時というのはある程度の沈黙は必要です。何も言わないという。礼拝の前でもぜひ祈ってほしいんですよ。で、祈る言葉を分かんないんだったら沈黙でいいんですよ。そしたら神が語ってくださいますから、それを思い巡らしてたらいいんですよ。イエス・キリストの十字架が迫ってくるんだったらそれを思い巡らせばいいんですよ。言葉にする必要はないです。祈りというのは必ずしも言葉に出さないといけないわけじゃないから、語ってもらうんですよ。9節と10節。さて山を降りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固く留め、 死人の中から蘇ると言われたことはどういう意味かと論じ合った。まあ、彼らはもう分かんないですよ。死人の中から蘇るってどういうことって、キリストが死ぬっていう、イエスキリストが死ぬってこともその信じてるわけじゃないわけだから、だって王様になるって思ってるわけだから、分かんないですよ、意味が分かんない。だから互いにどういうことだろうというふうに論じ合った。まあ、もちろんなぜそのイエスキリストがこれ固く言うなよって言ったかというと、もうそれはもうタイミングですよ。その変貌山があったから信じるじゃなくて、その周りの人たちに、他の人たちに印として与えられるのはヨナの印しかないんですよ。だから復活の後は話してはいいけど、復活するまでは話さないでおきなさいということですよ。これが印にならないように、他の人たちに。11節、彼らはイエスに尋ねていった。律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っていますが、それはなぜでしょうか。イエスは言われた。エリアがまず来て全てのことを立て直します。で、弟子たちは質問しました。なぜエリアがまず来るっていうふうに言われてるんですかって。これ前には出さないし、司法にも書いてないんですけど、予言として2つあります。マルコの福音書も私たち学んだときに1章にやりました。2節と3節です。そこで引用されています。イザヤの40章の3節とマラキの3章の1節です。これは後で聞きたかったら言ってください。で、内容は荒野で叫ぶ声がするって、私の道を、私が主が来られるのをその道をまっすぐにしなさいって、それが内容です。だからその律法学者たちが言ってるのはなぜかっていうと、その予言があるからです。イザヤとマラキの。そしてイエス・キリストはの答えとしては、エリアが来て全てのことを立て直すんだって、つまりイエス・キリストが来られて、そのイエス・キリストは救いをもたらしに来るわけだから、その救いを受け取りたいと、私には悔い改めて罪を許される必要がありますということをはっきりと示すための道備えが必要なんだって。だからエリアが先に来てその全てのことを立て直すんだって、でその話です。12節の、後半では、人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですか。イエス・キリストはここでちょっとバイブルスタディをしてるんですよ。だからユダヤ人たち、多くのこの当時のユダヤ人たちのそのメシアという、その役割は、ローマを打ち倒してイスラエルの国を再興して、そしてそのメシアがイスラエルの国を治めてくださるというそのイメージがあるんですよ。その前にエリアが使わされるというその理解をしてるんですよ。だけどイエス・キリストはここで言ってるんです。多くの苦しみを受けて蔑まれると書いてあるけど、そのキリストはね、人の子はどういうことなんだろうって。だからもう一つの点にも、そのイエス、ごめんなさい、キリストという方は王である方であると同時に、その蔑まれ多くの苦しみを受けるということも書いてあるんですよ。特にイザヤの53章とか特にそうですよ。だそうやって両面ありますよねって。だイエス・キリストはこのイザヤの53章のように、その苦しみを受けるって、そして蔑まれるっていうことをその成就しに来てるわけですよ。それは私たちの罪を贖うためですよ。だ両面あるよということを弟子たちに伝えてるわけです。13節、しかしあなた方に告げます、エリアはもう来たのです。そして人々は彼について書かれてある通りに好き勝手なことを彼にしたのです。まあ、この彼というのはエリアという、まあ、さっきのエリアさんじゃなくて、エリアとモーセが出てきたというエリアではなくて、バプテスマのヨハネを指していってます。だバプテスマのヨハネはそのエリアの霊によってその予言するというか、その神に使わされるわけですけど、行いをしたんですけど、実際のそのエリアとしては来てないです。実際のエリアとして来るのはイエス・キリストがもう一度戻ってこられる、その再臨のイエス・キリストが来られる前に使わされる二人の証人というのが黙示録にありますけど、その中の一人です。だから二人の目の二人は分からないです。誰かは、多くの人はここにあるようにエリアとモーセだというふうに言ってます。でもそれがエレミアだという人もいれば、他にいろんなことを言う人たちがいます。だからもうこれは分かんないです。いずれにしても、まあモーセとエリアだったら面白いです。モーセというのは、まあ、律法を、ね、もたらしたというか、この神がモーセを通して律法を与えたから、イスラエル民族を、象徴しますよ。でエリアというのももちろんそのユダヤ人ですが、で彼はその死んでないんですよ。死ぬ前にその天に引き上げられたんですよ。まるで敬虔を受ける教会みたいですよね。 だからこの二人象徴的なこの二人が前に使わされてイエス・キリストが戻ってこられるっていうのはまあなんとなく理解できます。でもわからないです。二人がエリアが来るのは間違いないだけどもう一人が誰かは分かりません。14節ちょっと長いですが19節まで読みます。さて彼らが弟子たちのところに帰ってきてみるとその周りに大勢の人の群れがおりまた、律法学者たちが弟子たちと論じ合っていた。そしてすぐ群衆は皆イエスを見ると驚き走り寄ってきて挨拶をした。イエスは彼らにあなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれた。すると群衆の一人がイエスに答えていった。先生、推しの霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてまいりました。その霊が息子に取り付きますとところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。それでお弟子たちに霊を追い出してくださるようにお願いしたのですがお弟子たちにはできませんでした。イエスは答えて言われた。ああ不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私のところに連れてきなさい。山頂から山麓麓へ移りました。死因が山頂では変貌山って言っててイエス・キリストのその栄光神の国が力を持ってその到来しているのを見るようなその状況がそこにあったんですよ。それが終わって山の麓に行くと何があったかっていうと悪霊に疲れた男の子がいてそれをそのお父さんが連れてきたんだけどその弟子たちはその悪霊を追い出すことができなかったっていうその失敗があるんですよ。この差私たちは常にこの山頂の素晴らしいこの体験をしたらその素晴らしい体験にとどまっていたいんですよ。礼拝の中で例えばその賛美してて本当にその霊が引き上がってもうその神をずっと礼拝しているようなもうそのようにずっといたいってあと1週間これ続けたいってそういう感覚になることはあります。だけどその経験っていうのは必ず終わりが来るんですよ。山頂にとどまっていることはできないんですよ。ただし山頂でのこの体験というのは何のためにあるかっていうとこの麓に降りた時にもしくは麓に降りた後に私たちが思い起こして神がどのような方なのかイエス・キリストがどのような方なのか私たちのうちに聖霊が与えられているということはどういうことなのか神がどれほどの愛を持って恵みを持って私に接してくださっているのかということをこの麓に持って帰るためのものです。ある意味山頂を持ってくるんですよ元に。あそこで起こったことはこの時に私に今起こっているこの素晴らしいことは日常生活の中でもその麓に帰ったとしても降りてったとしてもそれが続くっていうことをその信仰によってその捉えるための体験です。ノスタルジーみたいなあの時は良かったなーって昔はもっと若かったし自分みたいな白髪もなかったし全然体も動けたしそういうもんじゃないんですよ。しかもなんか神との関係も素晴らしくてもう最高だったその思い出に浸るための体験じゃないんですよ私たちに与えられているものというのは。そうじゃなくて今私たちが毎日の生活の中でそのもう何の変哲もないこの日常生活の中で神の素晴らしさやその神の恵みや私に対する神の愛を思い起こしてそこでバンザーイって喜んでいられるように神が私たちに与えておられるんですよ。そして特にこの死の谷の影を歩むような苦しいようなその状況になる時にでさえそこにまで持っていけるんですよ。山頂でのその素晴らしい神に愛されたことやその神に触れられたことやその神の恵みを味わったことその体験というのを持っていけるんですよそこに。そしてそこでその信仰を発火させてそしてその神に期待してその低い状態にあったとしても喜んでいたり平安でいられたりするんですよ。その霊的な体験や私たちこうやって今学んでますけどこの知識というのが私たちの信仰と結びつかなければ何の意味もないです。知識はただの知識で終わるし むしろ知識は人を高ぶらせるし、知ってるっていうことでもうなんか自分ができてる気になってたりします。また体験とその私たちのその信仰が結びつかないと、その神を信じることができないんですよ。どんなに素晴らしい体験があったとしても信仰と結びつかなかったら意味ないんですよ。その象徴的というかいい例が出エジプトしたイスラエルの民ですよ。彼ら毎日ですよ、毎日マナが天から降ってくるんですよ。あの安息日以外ね、40年間ずっとですよ。彼ら40年間同じ服着てたんですよ。同じ靴というかサンダル履いてたんですよ。40年ですよ。あの荒野をずっとさまよってるんだけど、服一つほころびがないんですよ。あの草履とか履いてたら鼻切れるじゃないですか。そんなのないんですよ。お腹空いたと思ったらなんかうずらとかが飛んでくるんですよ。水ないって言ったら岩から水がドッカーンって出てくるんですよ。それだけじゃないですよ。この昼間は雲の柱が自分たちの前をあの進んでるんですよ、ずーって。夜になったら火の柱がそのウォーって立って自分たちの前を歩いてるんですよ。そんな40年過ごしたんですよ。であるにもかかわらず、その第一世代の人たちっていうのは神を信じなかったんですよ。そして誰一人として、モーセを含めてヨシュアとカレブ以外は約束地に入れなかったんですよ。なぜかというと信じなかったからです。だからどんだけ素晴らしい体験があったとしても、この体験があれば、この病気が癒されれば、このような不思議なことが自分に起これば、あの人のようなことが自分に起これば、私は絶対にその信仰がもっと成長して、そしてその信仰を捨てることがないはずなのに、そんなことないです。そもそもですよ、私たちに与えられている一番の奇跡は十字架ですよ。そして復活ですよ。私の罪が許されるなんて、私が内側からイエス・キリストのように変えられていくなんて、それより大きな奇跡なんてないですよ。その素晴らしい体験がどんなんであろうと、私たちのイエス・キリストを信じる信仰に結びつかないと、それは何の意味もないんですよ。どれだけその知識を増し加えようと、それが信仰に結びつかないと意味がないんですよ。弟子たちも多くの奇跡を見たはずだけど、彼らは信じれなかったんですよ。不信仰だなって言われたんですよ。20節から24節。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた。その子がイエスを見ると、霊はすぐに彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ、泡を吹きながら転げ回った。イエスはその子の父親に尋ねられた。この子がこんなになってからどれくらいになりますか？父親は言った。幼い時からです。この霊は彼を滅ぼそうとして、何度も火の中や水の中に投げ込みました。ただもしおできになるのなら、私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのです。するとすぐにその子の父は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。信仰の戦いなんですよ、これって。イエスの前に連れてこられた男の子は泡を吹きながら転げ回ったんですよ。きっついですよ。実際にそのような状況を私は見たことはないですが、もしそうなったとしたら、誰かが私に助けを求めてきた人が男の子を連れてきてて、その子をこの子のことを助けてくれって祈ってくれって、神に分かりましたって言った瞬間に、その子が泡を吹いて、そして引きつけて、体がその引きつけを起こして、そして転げ回るんですよ。そんな見たら萎えますよ、信仰が。マジかってなりますよ。このような状態にある子を私はどうにかすることができるんだろうかって。弟子たちはおそらくこの弟子たちも同じような状況になったんですよ。弟子たちの前に連れてこられた時に同じような状況が展開されたんですよ。それで弟子たちは萎えちゃったんですよ。これ無理だろうって、これはできないって、 弟子たちには悪霊を追い出す権威が与えられてたんですよね。二人一組でその使わされた時には病人を癒して、そして多くのその、悪霊を追い出したんですよ。その実績があるにもかかわらず、これほどひどいものはないって、あの時は大丈夫だったけども、今は今回はダメかもしれないって言って信仰が萎えちゃったんですよ。この男の子の父親もそうですよ。イエス・キリストのところに連れて行ったんだったら、その私の、その息子は助かるかもしれないっていうその信仰で来たはずなんだけど、弟子たちができなかったんですよ。やっぱりねってなっちゃったんですよ。やっぱり何も起こらないって。で、そうやってその信仰がこの男の子の父親も萎えたんですよ。それでイエス・キリストは彼に言ったんですよ。信じる者には何でもできるんだよって。お父さんは言いましたよ。できることなら私たちを憐れんで助けてくれって。イエス・キリストはそれを聞いて、できるものならって言うのって。できるんだけどって。できるものならじゃなくて、できますよって。そう信じるんだったらそうなりますよって。私たちも祈りの中で、できるんだったらとかって言って、この神の力を疑うようなできるんだったらっていうのは不信仰ですよ。即言われますよ。できるものならというのかって。あなたにはできないことはないはずです。あなたは全能の主ですよ。でもできることなら私を助けていただけないでしょうかって。それは信仰って呼ばないんですよ。それは不信仰ですよ。でもイエス・キリストはできることならというのかって、でも信じる者にはどんなことでもできるんだって、これはその非難というよりも励ましですよ。そんな弱っちょる信仰でよくもまあこんなところに来れたな、なんだそんなニュアンス一つもないですよ。イエス・キリストは励ましてるんですよ。信じるんだったらどんなことでもできるんだよって。それでお父さんは励まされたんですよ。信じますって。で、彼は何を信じたかというと、不信仰な私を助けてくださるということを信じたんですよ。私たちもそのような信仰なら、与えていただきたいですよ。そのような信仰ならというか、そのような信仰を働かせたいですよ。私たち不信仰になるから、すぐに。いやー、これは無理かなって。祈ってみたけども、まあ、どうせさっていう。そういうその不信仰な思いっていうのは常に自分私たちの中にその芽生えてくるようなものだから。でもその時にその不信仰な私を助けてくださいって、ああこれは不信仰だったって思ったら、この不信仰な私をも神は助けてくださるという、それが信仰じゃないですか。そうやってその信仰を働かせるんですよ。25節、イエスは群衆が駆けつけるのをご覧になると汚れた霊を叱って言われた。推しとつんもの霊、私がお前に命じる。この子から出て行きなさい。二度と入ってはいけない。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。するとその子が死人のようになったので、多くの人々はこの子は死んでしまったと言った。しかしイエスは彼の手を取って起こされた。するとその子は立ち上がった。信仰の勝利です。信じたらそうなるんですよ。信じなかったらそうならないんですよ。簡単です。28節と29節。イエスが家に入られると、弟子たちがそっとイエスに尋ねた。どうしてでしょう？私たちには追い出せなかったのですが。するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。別訳だと祈りと断食によってでなければということです。弟子たちが悪霊を追い出せなかったのは、この18節でもイエス・キリストが嘆いて言っているように、不信仰が原因です。信仰がなかったんですよ。信仰を全く働かせることができなかったんですよ。そのもう、男の子が悪霊に疲れて泡吹いて、その体をこわばらせて引きつけさせて転げ回っている様子を見て、無理だって思ったんですよ。やっては見たかもしれないですよ。イエス・キリストの皆によって出て行けって言ったかもしれないですよ。でもその言葉はあったとしても、その心というのにはその信仰が全く働いてないんですよ。無理だろうなと思いながら祈ってたり、無理だろうなって言いながら、その思いながらキリストの皆によってとか言ってるんですよ。そしたら力ある技は行われないんですよ。 イエス・キリストはこの種のものは祈りと断食が必要だと言いました。祈りと断食が必要と言ったのは 何かというと、神との親しい関係です。祈ってないと神との関係というのは立て上がっていきません。人と会話をしたことのない人と親友になることはできません。その人が何を考えているのか、自分が何を考えているのか、自分が喜んでいることや自分のその嬉しいことを分かち合えるような仲じゃないと親友にはなれません。面白いですよね。誰かが言ったことを今自分の言葉として言ってるんですけど、誰が言ったかちょっと忘れちゃったんですよ。ある人が言ってたんですよ。自分の辛いこととか苦しいことは親友じゃなくても話すことができるって。私大変なんだっていうことは結構言えるって。だけど本当にその親友にしか話せないことは何かっていうと、喜んでることだって。自分が喜んでること、自分が嬉しいこと、それを分かち合いたいというのは自分の親友たちだって。自分が嫌だって思ってる人たちとは嬉しいことを分かち合わないんですよ。でも自分がなんか苦しいとかムカつくとかって思ってるこの思いっていうのは、その別に親友じゃなくてもその辺にいる人捕まえて、私は苦いっていうことを言うことができるんですよ。面白い言い方しますよね。だから神も同じですよ。神にもその助けてください助けてください助けてくださいとかって、そればっかりお願いばっかりしてると、その別に他のものでもその困った時の何とか頼みはできるんですよ。でもどれだけ神が私を愛してくださっていて、それをどれだけ私がその神に対して感謝しているのか、それを賛美として礼拝としてまた祈りとして神に言い表しているのか、それは神とのその親しい関係を構築していく上でとてもとても大切なことです。断食はその必ずしないといけないってわけじゃないです。だけど本当にその切羽詰まってもう神に助けを求めて、神にその導きを求めたりするときに、自分の食事をするような、何を作ろうか何を食べようか、そんな時間ももったいないって、お腹空いたその時間ももったいないって、もっとその神に願おうって、神に求めようっていうふうにその期待するから断食をするんですよ。断食したら祈り聞かれるとかそんな話じゃないです。断食しなくても祈りは聞かれます。だけど断食をしてその神にそのこの食欲っていうのを捧げて、そして神の前に出ていくっていう、それが必要な時だってあります。だからそうやってそこまでその神に信頼しているのであれば、その神とのその関係っていうのが立て上がっていくっていうことですよ。だから祈りと断食によらなければっていうのは、断食しないとダメとか、そのこういう祈りをしないとダメとか、祈りを断食しながら祈らないとダメとか、そういう話じゃないです。どれだけ神と親しい関係をその築いているかという関係です。そうやってその信仰が神との関係の中で成長していく、つまり何て言うんですかね、信仰が成長するっていうのはもちろんそうなんだけど、信仰が大きくなるっていうのもちょっとなんか違ってて、だってからし種ほどの信仰の大きさでいいわけだから、だからなんかどちらかというと可動域みたいな感じですよ。可動域が広がるんですよ。信仰がストレッチされてその広がるんですよ。あ、これも大丈夫、あれも大丈夫って言って、神との関係を立て上げていくには祈りが必要です。自分の願いをまた喜びを神に分かち合うと同時に沈黙が必要です。神が願っておられることが何なのかを聞く必要があります。そして神がどのような方なのか御言葉を読んだり学んだりする必要があります。御言葉を学ぶことや祈ることなしに神との関係を立て上げるなんて無理です。だから自分がその信仰がなんかもう私の信仰なんてってその嘆くんであれば、御言葉を学ぶこととか祈ることにそれを取り組むことをしないで嘆いちゃダメですよ。塾の生徒にも何度も言ってます。皆さんにも話したことがあるかもしれません。私頭悪いからっていう子いっぱいいるんですよ。そんな頭悪いからできないって言うんですよ。でその子たちに対して私いつも言うんですよ。頭悪いっていうふうに言えるだけあなたは努力したのかって。このテストのせいぜい 10問しかないもののために何分使ったんだって。1点とか2点とかしか取れないからさ、私頭悪いから、あの人は頭いいからとかって言って、だから満点取れるんだっていう、そういう言い方、そういう考え方するんですよ。そしたらそのじゃあこのテストのために何分勉強したの家でって、何もやってきませんでしたって、当たり前じゃないのって、勉強しなかったらできるわけないじゃないのって、 それで自分が頭悪いとか言うんですよ。頭いいやつは勉強しなくても取れると思ってるんですよ。違うんですよ。満点取ってる子たちっていうのはちゃんと努力してるんですよ。そのちっちゃいテストのためにコツコツ勉強してるんですよ。だから点数取れるんですよ。私の信仰も同じですよ。私の信仰が弱いからとか、私のその理解が低いからとか、私の知能が弱いからとか、頭悪いからとかって言って、その神との関係がだから悪いんですって、だから立て上がらないんですって。じゃあどれだけ御言葉を読んでますかって、どれほど自分の生活の中で祈ってますか。あ、御言葉は日曜日に聞いてます。祈りはご飯食べる前と、あと一応あの朝とか夜とか、あとあの日曜日とか。そんなんでどれほどのその神との親しい関係を願ってもそれは変わらないですよ。だからどれだけその神とその親しい関係を私たちがその与えていくとか、私が受け取れるかどうかっていうのは、どれだけ私が本当にこの御言葉を学び、そして神の前に出て祈ろうとしてるかじゃないですか。それを神は助けてくださいますよ。それをやらないで私の信仰があって嘆かないでね、ぜひ。30節から32節。さて、一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスが弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。だから人に知られたくないんですよ。その弟子たちだけにこれは今伝えておきたいんですよ。だから知られたくなかったと。でも弟子たちも理解できないので、その意味をまた理解することが怖かったんですよ。死ぬとかどういうことなんだろう。33節。カペナウムに着いた。イエスは家に入った後、弟子たちに質問された。道で何を論じ合ってたのですか。彼らは黙っていた。道々誰が一番偉いかを論じ合っていたからである。もう弟子たちはね、イエスが死ぬって言ってるのに誰が一番偉くなるんだろうとかっていう話で盛り上がってるんですよ。でも答えられないってことは罪責感があるんですよ。罪悪感ですよ。悪いってことが分かってても、もうその抑えられないんですよ、彼ら。35節。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。しんがりというのは一番後ろってことですよね。それからイエスは一人の子供を連れてきて、彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名の上に受け入れるならば、私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば、私を受け入れるのではなく、私を使わされた方、神を受け入れるのです。誰が一番偉いのか。イエス・キリストは皆のしんがりとなり、皆に仕えるものが一番偉いというふうに言いました。また幼子のような者たちをイエスの名のゆえに受け入れる者は偉いんだって。幼子というのは世話が必要なものです。手がかかります。社会的には取るに足らない者たちです。そして自分の仕事にとって役に立たないです。可愛いけどね。自分の利益を追求するような場合、無視してしまうようなものが幼子のような者たちです。いやー、私この人のこと今ちょっとなんか付き合ってたら私のこれができなくなるんだけど、私これやりたいのに、なんで。幼子のような者たちをイエスの名の上に受け入れるのであれば、その行いはよくやったねって言われるものになるんですよ。神がこのようなものを、このようなことをする、これを喜ばれるんだということを信じる信仰が必要ですよ。そしてこれを、その幼子のような者たちをキリストの名の上に受け入れるという、そのことを神が助けてくださるということを信じる信仰が必要ですよ。38節から40節。ヨハネがイエスに言った。先生の名を唱えて悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちの仲間ではないのでやめさせました。しかしイエスは言われた。やめさせることはありません。私の名を唱えて力ある技を行いながら、すぐ後で私を悪く言える者はないのです。 私たちに反対しないものは私たちの味方です。もうこれはもう説明いらないですね。ここに書いてある通りです。41節、あなた方がキリストの弟子だからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれる人は決して報いを失うことはありません。これは確かなことです。イエス・キリストの弟子であることが理由でよくしてあげたら必ず報いがあるという話です。だから私たち教会の中でイエス・キリストの弟子です。お互いイエス・キリストの弟子であるお互い兄弟姉妹を愛し合うことっていうのは必ずお互いに報いがあるんですよ。だからその主にある兄弟姉妹の中でその愛し合うということを追求しようではありませんかというふうにパウロは いろんなところで言うわけですよ。そしてイエス・キリストはそうおっしゃるわけですよ。また自分がイエス・キリストの弟子であるということをキリストを信じてない人たちその周りに伝えていたのであれば、もしかすると私たちがキリストの弟子だからといって何かしらのリスペクトを払ってくれたり何かしらのいいことをしてくれたのであれば、その報いをこの人たちは受けるかもしれないですよ。だから言ってることに越したことがないというか、言うだけで私はイエス・キリストを信じているということを言うだけでもしかするとその人に報いがあるような選択肢が与えられるかもしれないですよ。42節、また私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものはむしろ大きい石臼を首に結わえつけられて海に投げ込まれた方がマシです。もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの足があなたにつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が両目揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。恐ろしい話ですが、これ報いの話です。報いというかゲヘナに投げ入れられるくらいだったらその体に不自由を負った方がまだいいって。だけどその手を切り落とせとか足をですね切り落とせとか目を売り出す、それやれって言ってるわけじゃないです。実際にそんなん言ったらもう弟子たち大変ですよ。そんな話じゃないです。具体的にそれをしなさいと言ってるんじゃなくて、私を信じるこの小さい者の一人にでもつまずきを与えるようなものは、イエス・キリストを信じている者の信仰を失わせるようなことをする者っていうのは必ず裁かれるってことです。で、裁かれてしまったら恐ろしいよって。ゲヘナに投げ込まれるんだったらもう全然割に合わないよって。そのことをイエス・キリストは言ってるんですよ。つまずきを与える。イエス・キリストを信じる信仰をその失わせてしまうようなことを起こすくらいだったらその前に死んだ方がいいって。その前にその体の部位を切り落とされた方がまだいいって。それくらい割に合わないって言ってるんですよ。48節、そこではゲヘダでは彼らを食う蛆は尽きることがなく火は消えることがありません。永遠にこの中に入れられるというのは恐ろしいですよ。そして死ねないんですよ。火が燃えてるのに、熱いのに、そして、暗いとも書いてありますからね。別のところではどんなところでしょうね。ちょっと想像もしたくないです。49節と50節、すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。火によって塩気をつけられるというふうにイエス・キリストは言っています。第一ペテロの4章12節と13節にこのようにあります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。この火の試練というのはペテロが言う、何を強めるかというと、同じ第一ペテロの一章に書いてありますけど、信仰の試練だと書いてあります。 だからその火の試練によって塩気がつけられるんです。火によって塩気がつけられるんですけど、火の試練によってその確立されていくものは何かというと信仰です。だから私たちに与えられている信仰がクリスチャンの塩気なんですよ。イエス・キリストの十字架と復活を信じる、このイエス・キリストを通して与えられる贖いを信じる信仰が私たちの塩気です。神が救いであることを信じる信仰が私たちの塩気です。次の世界と永遠の命が与えられているということが私たちの塩気です。聖霊が私のうちで働いてくださって、私が内側からイエス・キリストのように変えられていく、それを信じる信仰が私たちの塩気です。この信仰が私の中で失われてしまったら、私の言動は途端に淡白なものになります。私というもの以上にならないんですよ。そこには何の塩気もなくて、イエス・キリストを信じていない、またもしくはイエス・キリストを信じる前の私と全く同じようなことがその繰り返されるだけです。私の中にこの塩気を失ってしまったら、私はただの千尋さんです。人から素晴らしいねって言われることがもしあるとしたら、私の肉です。そして神の前にその肉というのは月のもので汚れた下着にしか過ぎないんですよ。私たちの日常にある火の試練というのは、信仰が試されるような時というのは、本当に私はイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められたんだろうかということで、この心が揺らぐような試練というのは、私たちに神が塩気をさらに与えるための、また私たちのその塩気を保つためのものです。本当に神が私を助けてくださるんだろうかというような状況の中に私がいてしまうのは、それは私の信仰が働いて、いやそうだって、このような状況の中でも神は私を助けてくださるんだという、その信仰を励ますための試練です。そうやって私の内側にこの塩気というのを、このクリスチャンとしてのこの味というのを保ち、またそれを増し加えるんですよ。私の毎日の生活の中から、私たちの毎日の生活の中から、この火の試練がなくなったらどうなるか。味のない、鼻水みたいな味のない、もうなんかもう噛んでもなんか何も分かんないし、なんだこれっていうような、もう入って捨てるようなものになりますよ。だって何の緊張感もないんですよ。大丈夫、私救われたからもう大丈夫、イエス・キリストに会って私許されたから大丈夫、大丈夫だけど、確信はないけどね、でも大丈夫って、必ず終わりの日にはその蘇って永遠の命を持つから大丈夫って、教会行ってるから大丈夫、聖書をたまに読むから大丈夫、祈ることもたまにあるし大丈夫。そうやってたら私の毎日というのは何の塩気もなく、何の確信もなく、何の喜びもなく、逆に辛いんですよ。ジャンクでいた時の方がまだいいんですよ。塩気がない、何の味もないというのは、互いに和合して暮らしなさいって、私たち教会の中で互いに和合して暮らすことできないんですよ、信仰がないと。お互いがお互い、そのお互いに使い合うという、その愛し合うという、その信仰がないと和合することできないんですよ。家族とか親戚とか友人とか、そういうものの集まりじゃないんですよ私たち。そういったものでくくってもいいんだけど、教会というのはそれ以上のものですよ。私たち信仰にあって一つなんですよ。イエス・キリストを信じる信仰にあって家族なんですよ。一緒に長くいるから家族じゃないんですよ。その人との関係が1日だろうと、2日だろうと、1年だろうと、2年だろうと、何十年だろうと、私たちイエス・キリストを信じる信仰によって一致するんですよ。信仰の一致、イエス・キリストを信じる信仰の一致、そして御子に関する知識の一致に私たちは一致して、この教会というのが立て上がっていくんですよ。そうでないんだったら、仲のいい兄弟や仲のいい親戚や仲のいい友達と変わんないじゃないですか。私たちに与えられているこの塩気というのは、私たちに味をもたらします。だから イエス・キリストを信じてよかったっていう塩気なんですよ。この味なんですよ。この信仰が私のうちに、毎日の生活の中に信仰がないのであれば、この塩気を失ってしまうんであれば、私の言動は何の変わりもないんですよ。他の人たちと、また自分の過去と。だから私たちに本当にこの必要なのは、この塩気として、塩気を保つために、塩気を増すために必要なのは信仰です。毎日の生活の中で信仰に立つことです。毎日の生活の中で、そのキリストから離れてしまうような毎日の生活の中で、それでも、いや、神が私を助けてくださって、イエス・キリストを思い起こす瞬間を与えてくださるんだって、そこに期待することです。そしてそのためにどうしたらいいか神に祈って、そしてどうしたらいいでしょうかって、その沈黙してみることです。何度も言いますけど、1分でも2分でもいいですよ。沈黙してみてください。自分の願いの後に、そして神が何を願っておられるのか、ぜひ耳を傾けてみましょう。そしたら毎日の生活の中で、私たちが塩気を保つために必要なことを神は絶対に教えてくださいます。ぜひ今週1週間、この神が与えてくださる塩気を保っていられますように、自分でもそれを味わうことができますように。そして願わくは、私たちを通してこのクリスチャンに与えられている信仰というその塩気が、周りの人たちにその味わえるようなくらい増し加わっていきますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛してくださっていること、あなたの恵みが尽きないものであり、毎日毎日あなたの慈しみと恵みが注がれていること、イエス・キリストの十字架とその復活、それを信じる信仰によって義と認められ、永遠の命が与えられ、聖霊が与えられて、あなたとの親しい関係、父と子としての関係の中に入れられているということ、どうかこの一つ一つの信じている事柄が、本当にこの信仰とこの情報が結びついて、またこの私たちの毎日の生活の中で味わう体験と信仰が結びついていきますように、そうやって私たちのうちにその塩気を保って、その信仰が私たちのうちに確立されていきますように、あなたとの親しい関係がさらに増し加えられていって、あなたをもっともっと信頼していくことができるように、あなたに期待してあなたの声を聞けますように、お父さん、どうぞ私たちにあなたを待ち望む思いを、ますますあなたを信頼する力をどうかお与えください。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。